黙示録第17章です。では朗読します。さて、7つの鉢を持つ7人の天使の1人が来て私に語りかけた。ここへ来なさい。多くの水の上に座っている大淫婦に対する裁きを見せよう。地上の王たちはこの女とみだらなことをし、地上に住む人々はこの女のみだらな行いのブドウ酒に酔ってしまった。そしてこの天使は霊に満たされた私を荒れ野に連れて行った。私は赤い獣にまたがっている一人の女を見た。この獣は全身至るところ神を冒涜する数々の名で覆われており、七つの頭と十本の角があった。女は紫と赤の衣を着て、金と宝石と真珠で身を飾り、忌まわしいものや自分のみだらな行いの汚れで満ちた金の杯を手に持っていた。その額には秘められた意味の名が記されていたが、それは大バビロン、みだらな女たちや地上の忌まわしい者たちの母という名である。私はこの女が聖なる者たちの血とイエスの証人たちの血に酔いしれているのを見た。この女を見て私は大いに驚いた。すると天使が私にこう言った。なぜ驚くのか。私はこの女の秘められた意味と、女を乗せた獣、七つの頭と十本の角がある獣の秘められた意味とを知らせよう。あなたが見た獣は以前はいたが、今はいない。やがて底なしの淵にから登ってくるが、ついには滅びてしまう。地上に住む者で、天地創造の時から命の書にその名が記されていない者たちは、以前いて今はいないこの獣がやがて来るのを見て驚くであろう。ここに知恵のある考えが必要である。七つの頭とはこの女が座っている七つの丘のことである。そしてここに七人の王がいる。五人はすでに倒れたが、一人は今王の位についている。他の一人はまだ現れていないが、この王が現れても位にとどまるのはごく短い期間だけである。以前いて今はいない獣は第八のもので、またそれは先の七人の中の一人なのだが、やがて滅びる。またあなたが見た十本の角は十人の王である。彼らはまだ国を治めていないが、ひとときの間獣と共に王の権威を受けるであろう。この者どもは心を一つにしており、自分たちの力と権威を獣に委ねる。この者どもは子羊と戦うが、子羊は主の主、王の王だから彼らに打ち勝つ。子羊と共にいる者、召された者、選ばれた者、忠実な者たちもまた勝利を収める。天使はまた私に言った。あなたが見た水、あの淫婦が座っているところは、様々の民族、群衆、国民、言葉の違う民である。またあなたが見た十本の角とあの獣は、この淫婦を憎み、身につけた者を剥ぎ取って裸にし、その肉を食い、火で焼き尽くすであろう。神の言葉が成就するときまで、神は彼らの心を動かして御心を行わせ、彼らが心を一つにして自分たちの支配権を獣に与えるようにされたからである。あなたが見た女とは、地上の王たちを支配しているあの大きな都のことである。以上です。黙示録を毎回少しずつ学んで、今日はこの17章をご一緒に学ぶことになります。この17章と次回学ぶ18章にはですね、2章にわたって、まあ、悪の権化と言っていいんだと思いますが、大淫婦、大バビロンと呼ばれたものに対する裁きと滅亡の光景が記されているんですね。まあ、黙示録と言いますと、これまでも何度かお話ししましたが、まあ、一般的には、この世の終わりの悲惨な情景というものをですね、黙示録と聞くとそういうものをイメージする、そういうことが書いてある書だと考える人が多いように思うんですが、まあ、そういった見地から、そういった考え方からすれば、この17章と18章に書かれているある内容はですね、一番黙示録らしい恐ろしい裁きが語られてますのでね、まあ、そういう場面と言っていいかもしれません。まあ、しかしこれまで皆さんとご一緒に黙示録をずっとこう学んできた中で、何度もご一緒に確認してきたことであるわけなんですが、黙示録が一番伝えたいことは何かといえば、それは恐ろしい裁きが来るぞということではないということですよね。 確かに裁きは語られているわけですが、それが黙示録が第一に言いたいこと、伝えたいことということではないと。むしろ黙示録が一番読む私たちに伝えたいこと、それは天における勝利の礼拝の光景であって、新しい天と新しい地が開かれるというね、その場面にこそある。今までもその天における礼拝の様子はちょこちょこと出てきましたし、まあ、これから先裁きの後にですね、新しい天と地についてのところが出てきますが、黙示録の強調点はどこにあるかといえば、やっぱりそこにあるわけですね。悪の滅びというのは神の勝利というものの裏面であるわけです。あたかもコインの裏表であるかのようにね、片方を見ればそれは悪が裁かれるという恐ろしい裁きがありますが、でも裏面を見ればそれは神の勝利なんだ、神の民の勝利なんだ。そして黙示録が強調しているのはやっぱり表ですからね。それが一番重要なことだ。神の裁きと神の勝利っていうのは、まあ一つの出来事の両面であると、まあ、そういう捉え方がバランスの良い捉え方と言ってよろしいんだと思いますね。ところでこの新共同訳聖書で17章にはですね、大淫婦が裁かれるというタイトルがついてますね。大淫婦が裁かれる、この大淫婦って何だろうか。実は先ほど読ませていただいた17章の最後の節、18節にこう書かれてあります。あなたが見た女とは地上の王たちを支配しているあの大きな都のことである。ヨハネが生きていた当時、地上の王たちを支配しているあの大きな都といえば、もう一つしかないですよね。それはローマ帝国の首都ローマのことですね。この大淫婦はそのローマを、ローマという都を意味していると受け取るのが一番良い解釈であろうと思うんですね。まあ、それにしても大淫婦ってね、あんまり普段使わない、あんまりというか全く使わない、そういう言葉であろうと思うんですが、まあ、淫婦というのは言うなれば売春婦のことですよね。ここで言われている大淫婦というのは、まあ、その肉体的な意味での売春婦というよりも、むしろ信仰的な意味、霊的な意味で寛容をもたらすもの、そういう意味でこの大淫婦と言われていると思いますが、ローマ帝国には実際に多くの神々が祀られていました。特にローマ皇帝に対する礼拝というものを強調する王様もたくさんいたわけですね。ローマ皇帝を神として崇めれば、他の神々、いろんな宗教を何を拝んでもいいよと、そういう形ですね。まあ、そういう意味で大淫婦というのは、人間を誠の神様への真実な信仰から離れさせる、まあ、霊的な堕落、霊信仰的な寛容をもたらす、そういう存在のこと、それが大淫婦という言葉で表されていると言っていいでしょうね。まあ、しかし実際にもこのローマ帝国の中には、この、まあ、どこの国でもですね、権力を誇り、また繁栄を誇ってくると、人間って倫理的道徳的にも堕落してくるっていう傾向がありますけれども、このローマ帝国も同じようで、至る所に神殿、あの神々を祀る神殿があって、そこには神殿娼婦と言われるような人たちがいてですね、そこで仕える巫女たちがお参りに来る人たちと性的な関わりを持つ、それが参拝であったわけですよね。まあ、日本でも同じようなことが、遊郭ってものは必ず神社のそばにあったわけで、そういうことが行われている。まあ、宗教と倫理的なその関係って必ずある、倫理的なものって関係があるっていうことですよね。どういう宗教であるかによって倫理的道徳的なか、レベルといったらいいんでしょうかね、それも必ず影響されてくると言っていいんだろうと思いますね。そして実際、このローマ帝国という国は、まあ、当時の繁栄を誇った第一の、国であり、第一の都であったわけですけれども、4節を見てもう分かるように、この大淫婦は見るからに美しい装いで人々を魅了し誘惑する力があったということが分かります。4節、女は紫と赤の衣を着て、金と宝石と真珠で身を飾り、忌まわしいものや自分のみだらな行いの汚れで満ちた金の杯を手に持っていたと。要するに派手なんですよね。いかにも見るからに豪華で豊かで、まあ、絢爛、というんでしょうかね、そういう感じ、イメージ、まあ、それがローマの姿、この大淫婦の姿であるということですね。多くの人々がその装いに魅了されて支配されて、その結果罪に陥っていったと。考えてみれば、やっぱり私たちっ ってやっぱり見た目に弱いっていう一面持ってますよね。あの信仰の中でも起こってきて、やっぱり教会なんかでもやっぱこう立派な街道なんてあるとね、ああなんか立派な教会って思いますよね。街道が立派なのはそれは素晴らしいことなんですけど、だからって教会そのものが本当に素晴らしいかどうかはまだ分かりません。なぜなら街道は単なる物質であり建物にすぎませんからね。教会とは神様イエス様を信ずる人々の群れですから、人間そのものなんです。私たちそのものなんです。これが教会なんです。これがいかにキリストに似たものと作り変えられて、キリストのような香りを放ち栄光を放っているかっていうこと、それが教会の本質ですよね。それは理屈としては分かるんでしょうけど、でもやっぱり立派な街道って見ちゃうとね、ああなんか素晴らしいって思わず思ってしまう。そういう一面を私たちはどっかで持ってるんじゃないかと思いますよね、うん、クリスチャンでもそうですから、他の宗教ならなおさらですね、大きなあの街道っていうんでしょうかね、あの本部みたいな建ててねいる、あの大宗教っては日本の中にたくさんありますよね。そういうものによってこう威厳を表すと言ったらいいんでしょうかね。建物そのものはもちろん別にあの善でも悪でもないわけですけれども、それをどう見るかってことはとても大切で、私たちはやっぱり真に私たちの心を満たしてくれるものは何なのか、そのことをしっかり理解し、そこから離れてはならないんだと思いますね。私たちの心を本当の意味で満たしてくれるもの、それは神様と神の恵みと愛、それ以上に私たちの内側を満たすものはない。これをはっきりと私たちは理解するとともに、それを味わって体験し続けていくことが大切ですね。理屈で知ってても味わったことがない、これは弱いです。それは理屈とともに、まあ、理解とともにしっかりとそれを味わい、そして満たされていくこと、それによって私たちはさまざまなこの世のその魅了するもの、魅惑するものから守られていくと言ってよろしいんだろうと思います。ところでこの大淫婦がいろんな国々や人々とみだらなことをしたってことが2節に書かれてありましたね。地上の王たちはこの女とみだらなことをし、地上に住む人々はこの女のみだらな行いの葡萄酒に酔ってしまった。このみだらなことって一体何なんだろうか。具体的にさっきも倫理道徳的なその堕落っていうものもありましたが、でもここで言われている場合はこれは霊的信仰的な意味ですよね。その意味で彼らが行ったみだらなこと、それはまず3節にこう書かれてあります。そしてこの天使は霊に満たされた私を荒野に連れて行った。私は赤い獣にまたがっている一人の女を見た。この獣は全身至るところ神を冒涜する数々の名で覆われており、7つの頭と10本の角があったと。この獣がこのを覆っていたものですね、それは全身至るところ神を冒涜する数々の名、神への冒涜、神様への反逆、それがまず第一にここで言われているみだらなことということの意味ですね。神を冒涜すること、神を神として崇めないこと、神を軽んじること、神を無視すること、そういったことがローマ帝国の中で平気で行われていた。その神とはもちろんキリストのことです。そしてその結果どういうことが起こるかというと、もう一つ6節にこうありますね。私はこの女が聖なる者たちの血とイエスの証人たちの血に酔いしれているのを見た。この女を見て私は大いに驚いたとありますね。これはクリスチャンと教会に対する迫害のことですね。ローマ帝国の中で何千人何万人というクリスチャンが迫害の中で殺されていきました。それも本当に恐ろしいような、口にするのも恐ろしいような、そういうやり方で殺されていったんですね。これ考えられないようなやり方ですね。しかもその迫害というのはね、単に例えばローマ帝国にとってその治安を守るためにまずいからこういう人たちを殺したとかね、そういう政治的な意味合いということよりも、むしろここではそのイエスの証人たちの血に酔いしれてるって書いてますよね。これ要するに殺すことそのものを楽しんでるってことですよね。本当にそれは恐ろしい。ネロ帝なんかによって行われた、迫害のね、そういう文章なんか読むと、もう本当に読むだけでも、もう何て言うんでしょうか、恐ろしくなるような状況、そういうことが行われている。それはもう殺すことそのもの、クリスチャンを、教会を 滅ぼすことそのものを喜び楽しむような、そういうあり方、それがここで言われているみだらなことということですね。その大陰譜、それに対する裁きがこの17章にあるということなんですね。ところで先ほどこの大陰譜がまたがっている獣のことも言いましたけれども、この獣は一体何なんだろうかと、これも考えてみれば分かりますね。大陰譜がローマ帝国の首都であるローマであるとすれば、そのローマが乗っかっている獣ですから、それはローマ帝国全体、ローマ帝国そのものと考えれば間違いのないところだと思いますね。しかしこの獣は7つの頭と10本の角を持っている。一体これは何を意味してるんだろうか。ちょっとね、ここを読んでみると、なんかいろいろ書いてあって不思議だなって思われるところではないかと思うんですけど、まず7つの頭、これは9節にこう書かれてあります。ここに知恵のある考えが必要である。7つの頭とはこの女が座っている7つの丘のことである。そしてここに7人の王がいると。7つの丘ってまず書いてありますね。7つの頭とは7つの丘。実際ローマの都があった場所にはですね、7つの丘があったそうですね。だから間違いなくこの大陰譜はローマのことであって、獣はローマ帝国だという、解釈が成り立つ根拠の一つでもあるわけですけれども、しかもその7つの丘には7人の王がいると。これは実際にローマ帝国を治めた7人の王様のことであろうと、そういう解釈が多くの神学者がなしているところですね。じゃあその7人とは何かということですが、これは結構解釈が分かれるところでして、ローマ帝国には実際に、7人以上の人たちがいましたからね、王様がね。しかしヨハネがこの黙示録を書いている時代までに建てられた王、アウグストゥスから始めれば、アウグストゥス、ティベリウス、カリグラ、クラウディウス、ネロ、まずそこまでが5人の王様で、この5人については、10節にね、5人はすでに倒れたがってありますね。ヨハネがこの黙示録を書いている時代までに、ネロまでは全部死んでいなくなっているということですね。そして6人目、これについてはその10節の続きで、一人は今王の位についていると書かれてありますが、これはおそらくネロ帝の後に3人ぐらい立て付けに数ヶ月間しかローマを治められなかった王様がいるんですが、実質的にはそれはもう王様ではあったんですけど、短い期間なので、それを無視してその次に長い期間治めた王様としてですね、ベスパシアヌスというですね、この王様が当てはめられるであろうという説がありますね。そしてもう一人、他の一人はまだ現れていないが、この王が現れても位にとどまるのはごく短い期間だけである。ベスパシアヌスの次にティトスという王様が短い期間、何年間か治めましたが、おそらくそれはティトスのことであろうと言われている。そしてさらに見てみると、以前いて今はいない獣は第8のもので、それは7人の中の一人なのだが、やがて滅びる。これ不思議ですね。8番目のものが来るんだけど、それは元いた7人の中のその1人がもう一回来るんだってことですよね。これは以前黙示録のこの学びの中で、一旦死んだけれども再びそれがこうローマに戻ってくるというね、そういう伝説といったらいいんでしょうか、言い伝えが、広まっていた、そういう王様について学んだのをある方は覚えていらっしゃると思うんですけれども、これネロ帝のことだということですね。ネロというのは先ほども言ったように恐ろしい迫害をした王様ですけれども、ローマ人にとってもそれはね、いろんな意味で大迷惑というかですね、恐ろしい王様だったんですね。で、彼が死んだ時にみんな喜んだっていう伝説はあるんですけれども、あまりにも恐ろしいその存在だったので、ネロ帝がもう一回蘇って、あるいはそのまま死なずに生きていてですね、ローマ帝国に帰ってくるっていうね、そういう伝説が残っていたと言われているんですね。そんなところからこの第8のもの、7人の中の1人なのだがと言われているのは、ネロ、あるいはネロと同じようなキリスト教に対する恐ろしい迫害をもたらす、そしてローマ帝国を治めるという意味でもね、いろんなその問題を起こす恐怖をまき散らす、そういう王様のことであろうと言われているんです。それがこのヨハネ自身が黙示録を書いている時代を治めていた王様のことであろうと言われているんですね。 まあ、実際先ほども言いましたが、この7つの頭、特に7人の王に関してはいろいろ解釈は分かれます。今皆さんに申し上げたのは解釈の中の、まあ、あの多数説の一つと言ったらいいんでしょうかね。多くの神学者が、まあ、そういうことであろうと言っていることの一つで、他にもいろんな、この7人はこの王様なんだという意味では細かいところを見るとみんな違うんですね。そういう意味ではこれ黙示録を学ぶときに、読むときにぜひぜひ確認しておきたいことの一つなんですけれども、あんまりこのこれは誰なんだ、これはこういうことなんだっていう、いわゆるこう謎解き的な感じでね、黙示録を読んでしまうと、そこにはちょっとこう危険があるというんでしょうかね。本当に黙示録がこの箇所を通して私たちに教えていることよりも、なんかこうこれは誰のこと、これは何のことってね、謎解きのようにいくと、それはいろんな説があるので定まらないので、おかしなことになってしまう。大切なメッセージを読み逃してしまう、聞き逃してしまう危険があると言っていいんだろうと思いますね。そういう意味ではこの七人の頭っていうのはですね、まあ、ローマの王だっていうところまではだいたいそれでいいと思うんですけど、これがいちいち誰だっていうことよりも、むしろここではですね、8節と11節にこう言われているところをしっかり理解しておきたい。まず8節には、あなたが見た獣は以前はいたが今はいない、やがて底なしの淵から登ってくるがついには滅びてしまうって言われてますよね。ここが大切ですよね。だってそもそもこの17章は大淫婦が裁かれるっていうテーマがついてるぐらいですから、大淫婦が裁かれて滅びるのだ、そこに強調点がある、ね、その王が実際誰であろうと、とにかく教会を迫害しクリスチャンたちを殺しまくった、そういった大淫婦は破滅されるんだ、滅ぼされるんだ、そのことがはっきりここで述べられているということですよね。11節にもこうありますね。以前いて今はいない獣は第8のもので、またそれは先の7人の中の1人なのだが、やがて滅びる。ネロ帝みたいな恐ろしい王がもう一回戻ってきてもね、でもそれもやがて滅びるんだよ、必ず滅びるんだよ、だからそこに希望を置いて今を生きていきなさい、そういうメッセージなんだということですね。さて、じゃあもう一つ10本の角っていうのもありますが、これは一体何なんだろうか。12節と13節ちょっとご覧ください。またあなたが見た10本の角は10人の王である。彼らはまだ国を治めていないが、ひとときの間獣と共に王の権威を受けるであろう。この者どもは心を一つにしており、自分たちの力と権威を獣に委ねると。彼らはまだ国を治めていないが、ひとときの間獣と共に王の権威を受けるであろうと。そして最後に、この者どもは心を一つにしており、自分たちの力と権威を獣に委ねる。ローマ帝国に、まあ、支配されるってことですから、現実にローマ帝国に支配されていた多くの国々のこと、まあ、銃って書いてありますけど、実際に銃ということよりも多くの国々のことを指しているであろう、あるいはその国々の王様たちのことを言っているんじゃないだろうかと、まあ、そういう説が一番バランスのいい理解と言っていいんじゃないかと思うんですね。実際に多くの国々がローマに支配されて偶像崇拝に陥り、また、教会への迫害に組みしていた、それが現実でしたから、まさにこの10本の角というのはローマ帝国に治められていたさまざまな国々とその王様を指しているということですね。それをそう受け取るのが良いんだと思います、まあ、しかしここでも私たちがしっかり覚えておくべきこと、確認しておくべきことは何かといえば、そういった10本の角に例えられているその王様たち、教会を迫害し偶像に陥ったその人たちも必ず最後には敗北するんだという、それが書かれてあるんですね。14節を見てください。この者どもは子羊を一つに、心を一つにしており、自分たちの力と権威を獣に委ねる。この者どもは子羊と戦うが、子羊は主の主、王の王だから、彼らに打ち勝つ。子羊と共にいる者、召された者、選ばれた者、忠実な者たちもまた勝利を収める。子羊というのはイエス様のことですね。キリストとそのキリストに率いられている軍隊に対して戦いを挑む。だけどキリストは、子羊は勝利を収めるんだ。キリストだけじゃない、キリストに従っている忠実な者たち、教会クリスチャンたちも共に勝利を収めるんだ。そこにここで言われている強調点があるということですよね、うん、7つの頭も 七十本の角も、つまりまあ獣そのもの、それは必ず滅ぼされる。キリストにこそその勝利があるんだということを黙示録からはっきり私たちに教えている書だということですね。それでは一体この勝利、子羊とその仲間の勝利というものはどのようにして行われるんだろうか。実はそれが16節にこう記されているんですね。16節を見てくださいね。またあなたが見た10本の角とあの獣は、この陰譜を憎み、身につけたものを剥ぎ取って裸にし、その肉を食い火で焼き尽くすであろう。これは多分読んでいてあれって思うところの一つじゃないかと思うんですね。というのも、この前まではね、7つの頭とそして10本の角を持ったあの獣は大陰譜に仕えていたわけですよね。そうですよね。ところがここでは、その10本の角とあの獣がですね、この陰譜を憎みって書いてますよね。身につけたものを剥ぎ取って裸にし、その肉を食い火で焼き尽くすである。これは一体何のことを言っているんだろうかって、ちょっとねこんがらがってしまう一つではないかと思うんですが、これは先ほども言ったように大陰譜と獣の滅びを言っているわけで、その滅びがどのようにして起こるか、ここで言われていることはこれ内部分裂ってことですよね。仲間割れです。ローマに収められていたさまざまな国々が内部分裂すると言ってもいいかもしれませんけれども、内部分裂によって大陰譜が滅びるということを、まあ黙示録はヨハネを通して私たちに教えていると言っていいかもしれませんね。そもそも悪の勢力っていうのは、この力と恐怖によって治めているわけで、そういうものって内側にもすでに最初からその崩壊してしまう、そういう種を宿しているものだと言っていいんじゃないかでしょうかね。いつでもこう力関係がちょっとでも狂えばすぐに分裂が起こって崩壊してしまう。それが悪の組織っていうものですよね。まあ、そういう意味ではこの悪の組織も同じように大陰譜の力によってこう魅了されて支配されていたわけですが、やがてそれが分裂して内側から滅んでいく、そういう形で彼らは滅び去っていくのだ。そこに神の子羊の、また子羊に従う者たちの勝利があるんだということですね。しかしこれらのことの背後には私たちがしっかりと確認しておくべきことがあります。17節を見てください。神の言葉が成就する時まで神は彼らの心を動かして御心を行わせ、彼らが心を一つにして自分たちの支配権を獣に与えるようにされたからであると。まず神の言葉が成就する時までとありますが、これは神が必ず悪を裁くという、ね、神の御心が成就するということですよね。神は彼らの心を動かして御心を行わせ、彼らが心を一つにして自分たちの支配権を獣に与えるようにされた。十本の角が、要するに国々がローマ帝国に仕えて、そしてローマ帝国とともに神様と神の軍隊に敵対するというようなことも、すべて実は神様のご計画、神の御心の中で、まあというよりも神の支配の中で起こっていたことだよということですね。うん、悪魔がどんなに強かろうと、神の許可される範囲でしか動けないんです。敵がどんなに恐ろしかろうと、神の支配から外れて勝手なことをすることはできない。それが聖書の主張ですね。聖書の教えです。すべてのものを神が支配されているのだ。それはあの十字架によって悪魔に勝利したその時から、キリストがすべてを治める、そういう、救い主であり、そういう主の主、王の王であるということですよね。だから目の前でいろんな悪が栄えるようなことが見えてもね、それは決して神様はいないということではない。神はすべてをご存知であり、すべてを支配していらっしゃる。そのことをしっかり私たちは御言葉を学びながら、そういうことを学んでいくべきなんですよね。具体的に言えば、私の人生にもさまざまな問題、苦難、そういうものが起こります。悲しいこと、苦しいこと、病気もあるでしょうね。そういう時に私たちは目の前に起こっている現実にいっぱいになってしまって、その神様の支配が全く見えなくなってしまうってことがあるのじゃないだろうか。現実ですよね。これが私たちの でも聖書ははっきり神の支配から外れるようなものは何も起こらない、何もないんだと言っている。ですから苦しい現実の中にあるときに私たちは目を閉じ、天に目を向けて、全てを支配していらっしゃるイエス様に目を向けて、イエス様が与えてくださる幻、イエス様が与えてくださるビジョンをしっかりといただいて、希望を持ってそれを乗り越えていくことができる、それが信仰というものなんだと思いますね。私たちはそういう心の目をはっきり開かれているだろうか。私たちは本当に全てのものを神様のビジョンから、神の支配という観点からこの受け止めていく、そういう価値観、そういう人生観、そういう世界観を身につけているだろうか。それがとても大切なところですよね。まあそうは言ってもねって思ってる人もいらっしゃるかもしれませんね。確かに牧師はいつもそう言ってんだけど、実際になかなか神様の幻なんか見えないんだよねとかね、神の声は聞きたいんだけど聞こえないんだよねっていう方もですね、現実には多分いらっしゃるんだと思いますね。実際私たちはどうしたらいいんだろうか。なぜ私たちは神の声を聞くことができないんだろうか。実はその答えとなる、ヒントとなることがこの17章の3節に記されているんですね。3節を見てください。そしてこの天使は霊に満たされた私を荒れ野に連れて行った。私は赤い獣にまたがっている一人の女を見たとありますね。ヨハネはこの時霊に満たされて荒れ野に連れて行かれた。そこで神の幻を見たんです。まず一つは御霊に、聖霊に満たされているということ、それが神の幻を見る、神の声を聞くということにおいて重要な鍵となる一つだと思いますね。旧約聖書に預言者と呼ばれる人がたくさん出てきますが、預言者は神の言葉を預かって人々に伝える役目、その神のビジョンを見て人々に教える役目、その神のビジョン、神の言葉を聞いてみた人たち、それは何によってかって言ったら聖霊によってなんですね。エゼキエルという有名な預言者がいますが、その人が8章の3節にこんなことを書いています。霊は私を地と天の間に引き上げ、神の幻のうちに私をエルサレムへと運び、北に面する内側の門の入り口に連れて行った。霊は、これは聖霊のことですよね。神の霊が働くときに私たちの心の目、信仰の目が開かれて、神の幻、神のビジョンを見ることができる。聖霊が私たちのうちに満ち溢れるときに、聖霊によって書かれたこの神の御言葉を理解し、それをしっかりこう聞くことができるようになる。そういう意味で私たちは聖霊、御霊に満たされるということを常に求めていく必要がありますね。どうやったら満たされるか、まあ以前にも学んだところですけれどもね、まず私たちはそのことをはっきりと知って、それを求めていくべきですね。御霊をいつも意識し、イエス様が共にいてくださることをいつも意識しながら毎日を生きていくこと、そこから始まっていくと言っているでしょうね。そして御言葉を読み学び、そういった交わりにいつも加わっていくこと、礼拝を大切にすること、そういう単純なことの積み重ねの中で、私たちはいつもキリストが私と共にいてくださるというはっきりと意識した意識ね、確信と言ってもいいでしょう。そこから来る平安、喜びと言ってもいいでしょうね。そういうものを味わっていくことができる。そうやって私たちは御霊に満たされ続けていくことが大切なんです。そして私たちは初めて御声を聞くことができる。そしてもう一つ、ここでヨハネは霊に満たされて荒れ野に連れて行かれた。神の言葉って荒れ野で聞くことができる。モーセもそうでしたね。エリアもそうでしたね。また新約の時代においてはバプテスマのヨハネも荒れ野で神の言葉を聞き語りましたね。そして何よりもイエス様ご自身も公の生涯、伝道の生涯に入る直前に荒れ野に退かれて40日間の断食をし、そこで悪魔の誘惑というんでしょうか、それに打ち勝ったという経験をしましたよね。荒れ野で神の声を聞く、 これは大切な真理があるように思います。一つは私の人生に送るさまざまな試練、苦しみの中で私たちは実は神様の声を聞くことができるチャンスがある、そう思っていいんだろうと思いますね。またもう一つは、これはある神学者がこんなことを言ってるんですけれども、神が我々に伝えようと切に願っておられる御言葉を我々が受けることができないのは、我々に静寂と孤独が欠けているからではあるまい。つまりあまりにも騒々しい世界の中で私たちが生きていて、あまりにも忙しい世界の中で生きていて、私たちの関心がイエス様に向く時間があまりにも少ない、本当に静かに一人静かに神の前に静まるという、そういう時間、いやそういう願いを持つことすらなくなってしまう。だとしたら神の声は聞こえないだろうということですよね。これもとても大切なことを教えてくれる言葉だなと思いますね。皆さんは神の前に一人静まり、御心を聞きたい、切に求めたいっていうね、そういう思いを持って神の前に出ていらっしゃるでしょうか。そういう荒れ野の中でこそ、私たちは初めて神の御声を聞き、ヨハネのように神の幻をいただいて、厳しい迫害の現実の中にあってもなお信仰の喜びと力にあふれて力強く生き通していくことができる、人生を全うしていくことができる、そういう人生を初めて私たちは進んでいくことができるんだと思いますね。今週も1週間主の御声を聞く日々であるように心から求めていきたいと思います。一言お祈りをいたします。